はい、2021年はどんな年になりますか、デフレが深刻になる年と考えてよいでしょうかということですね。
ちょっといろいろこのね、年末年始、まあいろんなファンドマネージャーとかから情報を取ったりしたんだけれど、
はい、
まあ日本について言うと、その選挙があるんでね、うん、10月に。
はい。
で、相当な金融緩和をやるということだね、選挙まで。
なるほど。
うん、で、まあ自分はもうなんていうのかな、この1月、それからまあ5月、それか9月という感じで、どこまで金融緩和をするかなんていう感じで見てたんだけれど、9月まではやるんじゃないかなという感じで、だから10月選挙でしょ。だから、そうすると、解散総選挙だとそこまではやるでしょ、
はい、
金融緩和の効果がだからかなりやるらしいよ。そこのとこ
かなりやるんですか。あ、
かなりやるっていうことだね。政治系の方にちょっと聞いたんで、
はい、
っていうことで俺あの日経平均売ってるよなんて言ったら
全然ダメだと。
ああ、じゃあ、それはダメだね、なんて言われちゃったけどね。
そうですか。なるほど。
そう、だからね、なんかまあ、ちょっとその、政治系の方では、金融緩和っていう形で、かなりの、資金を出すという感じで。
はい、
だからまあ、コロナがどうのこうのとかいうよりも、とにかく出すと。コロナで出すとかじゃなくて、まあ、緩和政策、まあ、ちょっと日銀にもそのなんていうのもっとやれみたいなことを言うんじゃないのっていう感じだよね、
はい。
これ以上やってどうするのって言っても、まあ、ちょっとデフレっぽいところもね少しあるんで、まあ、それがあって、だけどそれが終わった後だよね。
そうなんですよね。
そうだね。だからその時にどこまでいくか、まあ、あとそうだね、ちょっとアメリカの方も言えば、まあ、日本がその流れだ。ということは、アメリカの方も同じような流れかな、なんていうことなんだけど、まあ、それはちょっと本編の長くなっちゃってね。
はい。
本編の方で言いましょう。
わかりました。ということは、2021年、金融緩和、うん、まあね、これまでもね、世界大恐慌対策セミナーでですね、金融緩和が一番キーとなるということでね、うん、その衰退期の前期後期のこの分かれ目というのは、うん、まあ、衰退期前期、まあ、去年から始まったわけですけども、やはりその、まあ、うん、コロナによって景気低迷で、そして中央銀行の金融緩和、うん、ということでですね、まあ、その一応持たせていくみたいな形で、で、まあ、じゃあそのね2021年その金融緩和ができなくなってくると、やはりその金回りが悪くなってですね、デフレ傾向になるというお話でしたけども、一応だから今の話によると、中央銀行が金融緩和をまあ選挙までやり続けるとなるとですね、まだデフレという年にはならないんではないかということですね。
ちょっとその可能性が高くなってきたかな。だから一応ね、そのまあ情報なんでね、何とも言えないんだけれど、その可能性もあるかなという感じですね。
はい、わかりました、はい。ということでね、まあ、じゃあ2021年まだまだ、持つという感じですかね。はい、
かもしれないという
わかりました、ありがとうございます、はい。